藤沢歴史探訪、今月は今年で50年、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしています。さて、今週と来週の2回にわたりまして登場いただきますのは、藤沢市民オペラの芸術監督でいらっしゃいます園田隆一郎さんです。園田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、まずは園田さんの自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、あまり自己紹介ってしたことないですけども、指揮者です。それで、オーケストラの指揮者で、交響曲、ベートーベンとかブラームスのそういうものもやりますし、それだけでなくオペラ、特にイタリアのオペラを指揮することが多い指揮者です。指揮者もそれぞれ得意不得意というか、好きなもの、嫌いなもの、嫌いはないかもしれないですけど、ありますので、私はもちろん交響曲も大好きでやってますけども、やっぱりオペラのお仕事をすることが多いかなと。で、イタリアのオペラが好きになったので、大学を卒業した後イタリアの方に勉強に行って留学して、で実際向こうでもいくつかお仕事をして、で最近は日本を中心に活動をしているという感じです。
もう藤沢市民の方にとってもおなじみの園田隆一郎さんとなります。それでは、園田さんがこの藤沢市民オペラに携わるようになったきっかけ、こちらもお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は特に藤沢市民というわけでもないですし、東京生まれで、東京に住んでるんですけども、そうですね、藤沢市民オペラにはオペラ制作委員会というのがあって、その中に市の方もいらっしゃれば、有識者というんですかね、音楽関係の方とか音楽評論家の方とかもいらっしゃったりするんですけど、そこで、その中に私のそれまでの講演を聞いた方、聞いたことがある方がいらっしゃったみたいで、推薦をいただいて、で2014年13か14かそれぐらいにお話をいただいて、でやっていただけませんかと。でその時私まだ30代だったので、そういうなんか監督なんて名前のつくようなものをやるとは思ってなくて、しかも藤沢市民オペラっていうのはすごく歴史がありますので、今まで関わってこられた私の大先輩方も、もうなんて言うんでしょう、そうそうたる先生方なので、その後を私がやるっていうのはすごいびっくりしたんですけども、なかなかそんな機会もないかなと思って、挑戦しようという気持ちになって引き受けさせていただいて、で2015年から監督という形で携わるようになりました。
園田さんが携わるようになりました2015年度から3年ワンシーズン制になったということなんですが、この藤沢市民オペラの特徴、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、市民オペラ、そもそもそれどういうことなのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんな形態があって、日本各地にたくさん市民オペラ、東京にもありますし、それぞれ区にあったりとか、またいろんな地方でもあるんですけど、藤沢市民オペラの場合はオーケストラとあと合唱が、市民の皆さん、藤沢市交響楽団とあとは藤沢市合唱連盟の皆さんで構成されていて、でもオペラってそれだけではできないので、指揮者、演出家、あとそれぞれのスタッフももちろんそうですし、あとは、ソリスト、キャストですね、は、プロの皆さんが参加するというところで、全部市民ではやはりなかなか難しいというかではなくて、そこにプロの人たちが入ることによって、なんて言うんでしょう、お互い刺激を受け合っていい作品を作っていこうということになっています。あとはやはり先ほども言いましたけど、日本全国に市民オペラってあるんですけども、その中でも最も歴史が古いと言われていて、実際に本当に どこが何年かとかでも私は分かりませんけども、本当に先駆け、市民オペラという日本独自の文化なんですけど、その先駆けになったのが藤沢と言われています。
私もこの番組の他のコーナーになるんですが、サークル紹介というコーナーがありまして、市内の合唱団の皆さんのところに取材に行かせていただくんですが、その際にもよく、私は市民オペラに出ているんですというお声たくさんお伺いします。本当にね、皆さんが関わってプロの方と共に作り上げてきたこの藤沢市民オペラということなんですが、今年で50年を迎えます。この藤沢市民オペラについて、これまで携わられてきてどのように感じていらっしゃるのか、こちらも教えていただけますか。
はい、 私が関わるようになってからは、ほんの数年ですけども、やはりかなり長くもう関わっていらっしゃる方がいらっしゃって、そういう方々の長くやってきたっていう頼もしい経験値っていうのもすごく感じますし、あと誇りを持っていらっしゃるなっていうのも感じて、そういう皆さんと一緒にできるのもすごく楽しいですし、でも常に新しい方も入ってきていて、自分よりも私よりもずっと若い方々がこう入ってこられるのを見てもすごくそれも頼もしいなと思って、なんかこういろんな世代の方が市民交響楽団もそうですし合唱団の中にもいらっしゃるのがすごくいいことだなと思いますし、あと時々合唱でやはりお子さんというか子供も加わったりすることもありますし、こう全体ですごく大きな家族みたいな感じがしていて、で最初始めた頃はその大きな家族と仲良くなりたいなという気持ちで私も入ってきたんですけども、何年もやってるうちに皆さんともこうどんどん顔見知りになりますし、お話もするようになるし、少しずつ家族の一員になれてきたかなというふうに思っています。
小さなお子さんのうちからこういった環境でこの、市民オペラに携われるということ、本当に貴重な経験ですよね。
そうですね、そこからひょっとしたら音楽家になる人が生まれるかもしれませんし、多分実際いらっしゃると思いますし、で来年公演がある魔笛でも子どもたちっていうのがすごく重要な登場人物になるんですよね。なのでそのあたりもすごく難しいパートですごく一生懸命練習しなきゃいけないと思いますけども、きっといい経験になるんじゃないかなと思います。
ぜひ来年の本公演も楽しみにしていただきたいと思いますが、さあそれではこれまでで何か印象に残っているエピソードや出来事などがありましたら、こちらも教えていただけますか。
最近のことというかなるとどうしてもこれになってしまうんですが、2020年に公演する予定だったオペラがやはり新型コロナウイルスの影響でできなくなったっていうところですね。でその年は20年の秋にヴェルディのオペラナブッコというのをやろうと思っていたんですけども、最初3月ぐらいはいやきっと今こういうね音楽の演奏会とかどんどんストップしてる状態だけど秋にはできるだろうというふうになんとなく楽観的に思ってたんですけど、どうやら難しいんじゃないかっていうのがだんだん4月5月となっていって、で思ってるやっぱ長くなって、でその秋の公演はできなかったんですけども、演奏会、例えば声を出さない楽器だけの演奏会というのは夏ぐらいから少しずつ再開していったんですね。なのでじゃあオペラもと思ったんですけど、やはりオペラって声を出す芸術なので、そこから声を出す息を吐くっていうところから移ってしまう危険で、しかもオペラとなると一人が歌うだけじゃなくて合唱団がたくさんの人数が、それこそ本当だったら抱き合ったりとか手を取り合ったりして演技をしなければいけないものなので、これは無理だろうという判断になってできなくなったというのがすごく大きな出来事でした。なんですけども、その11月の予定の公演だったんですけども、そのオペラはできなかったんですが、そのオペラに出るはずだったソリストのキャストの皆さんが全員集まってくれて、で合唱ではないので一人一人が歌うだけなので、もう感染対策をすごくバッチリしながら、本来オペラをやるはずだった日に、コンサートをやったっていうところは、少しでも何かやりたいっていう財団の皆さんの気持ちですとか、ソリストの皆さんの協力したいっていう気持ちが一つになったコンサートで、すごく思い出深い公演になりました。
きっとその公演を見た方も、本当にね、思い出に残る公演になったことだと思います。さあ、今月は今年で50年、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしています。園田さんには来週もご登場いただきまして、いろんなお話をお伺いしていきたいと思いますので、ぜひ来週も楽しみにしていただけたらと思います。今週の藤沢歴史探訪のコーナーには、藤沢市民オペラの芸術監督でいらっしゃいます、園田隆一郎さんにご登場いただきました。園田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。